九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
北浦善良丸、吉田善兵衛。宮崎県延岡市、東は日向灘、西は祖母山系に面した豊かな食材に恵まれた町の一角で、その食材と真摯に向き合うことから生まれる料理を提供する料理人。断りを図るという料理の本質に従い、特別な何かを一切排除した味で勝負する吉田さんのその技、料理技術の真髄に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
延岡市の北部にある北浦漁港、その港内にあるいけすでは、漁師である吉田さんのお父さんが取ってきた魚たちが元気よく泳いでいました。
お、吉田さん、これ魚の名前は何ですか？
ゴチョウです。
ゴチョウ、すっごい元気ですね、みんな。
そうですね、昨日親父が釣ってきたんで。はい。
いけすっていうと料理屋さんの中にプールみたいなのがあるのを思い浮かべていたんですけれども、はい、ここはもう本当海そのままなんです。ま
あ、そうですね、もうそういうのがまあ逆に普通ですよね、自分らのあれにしたら。なんでこれはもう本当自然のね、まんまっていうか、まあ自然になるべく近いようになってるから、自分らもただ自然により近いようなあれをするだけですよね。あとは何も。
つまりもうこのいけすから吉田さんの料理っていうのは始まってるっていうことですね。
あ、そうです、そうですね。だからまあ取るところ、締めるところからっていう、もうじゃけん野菜とかでも仕込みは土からみたいなことと同じで、ずっと前から実は始まってるんです。
こういったあの自然そのままの素材を料理する上で大事にされてることって何かありますか？
不自然にしないっていう、本当自然に、ただ赴くままにじゃないですけど。
今日のこの魚たちはどんな風に食べられるんでしょう？
お刺身以外は考えられないっていうか、まあ、はい、よりうまくしようと思ったら、もちろんなんか例えばですよ、ニンニクとか、まあオイルとか、まあそういう旨味のあるものを足せばうまくなるんでしょうけど、それはやっぱ不自然じゃから、まあ自分はちっちゃい時からそういう素材の味を超える味はないっていう考えじゃから、まあいいとか悪いとかそういうこっちゃなくて、もうそれ以上それ以下もないっていうか、まあこうやってした方が人気が出るからこうやってするとかっていう、そういうことじゃなくて自然を味わいましょうよっていう、それがこの魚に敬意を払っちゃるっちゅう、まあ他の選択肢はないですよね。
敬意を払うってすごいいいなと思います。はい、魚たちもね、せっかく食べられるんだったら、はい、自分の味で食べられたいかもしれないですよね。
タラさん、自然を味わうですか？
そうなんです。さらに言いますと、その魚一匹一匹でも味が違うんですって。
お
ー。ですから確一的な、ね、味付けっていうのを例えばしてしまうと全部その味になってしまいますよね。それは違うっていうお話でした。
なるほど。
今日の獲物、わー、これは何ですか？魚。お
ー、石鯛です。
石鯛、うわ、元気いっぱい。え、頭のてっぺんに穴を開けてワイヤーをこう入れていくんですか？
ですね、骨の上にある神経をこう、壊してやってるんですよね。しっかりこう根っこまで。
これはどういう良さがあるんですか？
神経締めって言うんですよね。神経を壊してですね、死後硬直しにくい状態にするっていうんですか、怒った状態に。
そうするとお料理の美味しさとかそういうことに影響してくる？
鮮度を保つためのあれだと思います。
鮮度を保たれるんですね、これを一手間ここですることで。うわ、すごい、すごい元気。これはやっぱり吉田さんのための魚への一手間ってことですか？
ですかね、そういうことになります。
北浦漁港から少し南に下ったところにある浦城漁港。 ここでも吉田さんは延岡水産開発株式会社の岩切秀則さんに締めてもらった最高な状態の魚を仕入れているのですが、その神経締めという一手間をお願いするようになった背景には地元宮崎への思いがありました。
例えばですけど、肉でいうともう肉イコールも塩コショウありきっていくけど、塩もコショウもいらないっていう選択肢はないのかなという。この間もそのあるイベントに行って、生産者の方と行ったんですよ、そしたら召し上がっていただいた方が、今日の肉美味しかったです、吉田さんですか、美味しかったっすわって来たんですけど、でもこの人が生産者ですって言ったら、とかって、自分そっちのけですよね。それでいいですよね。自分はただ断りを図っただけで、自分のこう仕事は全うできたなじゃないですけど、もちろんこの食材の向こうにはもちろん宮崎という自然があって、結局素材を褒めてるっていうことは、宮崎ってすごいねって言ってるってことじゃないですか。で、自分は宮崎の自然のただの一部なので、自分じゃなくて宮崎がすごいのであって、それが感じてくださったら嬉しいですよね。
田原さん、吉田さんの仕事は宮崎の漁師さんや生産者と多くのお客さんとつないでいるんですね。
そうですね、本当にこう漁師さんとか生産者さんの気持ちをすごく大切にされてるなっていうのを感じます。何かこういただいてると、あ、これ作った人、これ取ってきた人、その気持ちがね、こちらにも伝わるような感じって言いますか。私普段外食する時って、なんかこう家では食べられないものを食べたいっていうか、なんかすごくこう自分ではできないような技をね、こう外で味わうっていう印象がすごくあったんですけれども、なんか吉田さんのお料理はそれとまた別の意味で、いや、これはちょっと家では無理だなっていうかな、その素材の集め方と提供の仕方、いや、これこそ本当に外でないと食べられないなっていうようなことも思いました。
技が前に出たら料理じゃないから自分を出すなっていう、そもそも素材の味を皆さんと味わいたいのに、素材の味よりも自分の技術がすごくなったら素材じゃなくて吉田すげえなってなるでしょう。いや、吉田すげえって思われるよりも、この鯛美味しいねっていうのが本当じゃないかなと。自分がすげえってなったら結局鯛見てない。
そっか。
で、それが自分が前に出すぎたら物事の本質がみんな分からなくなってしまって、だからそのコーヒーとかでもそうですよ。延岡さんの豆でコーヒー入れましたって入れたのに、自分が勝手に砂糖とミルク入れたら絶対怒りますよね、なんで入れんのって、余計なことすんなっていう。
なるほど。
でそこに、それこそラテアートじゃないですけど、それをすると、もちろんそれはすごいけど、コーヒーの良さが分からなくなるから、あれはその人がすごい。でコーヒーが美味しいっていうのはもう自然がすごいっていうので、別のもので、いい悪いじゃなくて
別のことですね。
別のことです。でそこがその消費者の方とこれが合わないと、これただコーヒー入れただけやなるね、これ何もあんたの技も何もないのこれとか、ただのコーヒーやろうって、いや、ただのコーヒーで
ですが何か
一番いいと思うんですけどもっていう。はい、
田原さん、僕が料理人だったら技をこう見せたくなるんですけどね
あの吉田さんおっしゃってたのはね、なんかこう包丁買いに行った時に、料理をするにはこれで十分だけど、もう一尺長い方がパフォーマンス的によく見えますよとか言われたことあるんですって、でもそれはパフォーマーのすることだよねってあと料理学校でイカにウニやキャビアを乗せオリーブオイルをかければ値段も高く取れるようになるっていうようなことも教わったそうなんですけど、でもそれは商売人のすることだよねっていうふうに、とにかくやはりこう吉田さんはこう素材に利を図るっていうことを本当にこう大事にされていて、でもやっぱりまさにそれが料理人だし、王道行ってらっしゃるなと感じました。
日本料理っていうと季節感を表現するとか大事にするっていうことをよく言われますけれど、そういったあたりはいかがですか？
日本料理はそうなんですよ、季節感とかをあれするんですけど、自分とかはただの料理屋なので、わざわざしなくても自然に寄り添ってたら表現されてるっていう。 その時にご縁があって来てくれたものっていうか、こう集まってくれたものを、じゃけん断りを図るだけっていうのに徹するっていうか、まあそれが仕事なので自分の、それをただ全うするだけです。